ッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが、日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私はパーソナリティの山本です。よろしくお願いします。第4回、後編ですね。前編に引き続きですね、素材生産業を営んでいる川口屋さんのですね、川口くんがですね、ゲストで来ていただいております。私山本と、坂さんと、川口くんと3人でですね、トークをしていきます。後編はですね、林業って、素材生産こんな危険な仕事だよっていう話から始まってですね、あと、まあ、未来の林業の姿というかですね、今なうい林業こんな感じなんだよっていう話であったりとかっていうのを、話しております。あとですね、コメントをですね、ホームページの方にいただいてますので、それについてのですね、話も、していきますので、今回も、よろしくお願いします。ではお聞きください。
いつ怪我してもね、
チェーンソーね、当たったらもう切れますしね。
そうだ
あとはその大きいですね、怪我した時。
今までなんか怪我したりとかあるんですか？
チェーンソーでちょっと切ったりとか、ある程度、まあまあそんな大きな怪我も僕はしてない。怪我もね、やっぱり僕どちらかというとそのドバですね、気が出てきた方で折ることが多い。出て、ね、下の方で。
指揮する。
はい。まあ、指揮中とは指揮までしないですけど。やっぱり山の中で仕事してる方がどうしても、こういう意志が例えば転がる。
はぁ。
まあそういうのもありますし。あとあの、まあ見てもらったあの、河川で出してきとるやつとか。
はい。
あれでも、大きいやつやと本当に2トンとか
1本
があったりするわけですね。そんな切るときでもせいでそんな
2トンあるもんね。
ポカッと取られてる
ね。で、まあそういう意味ですね。何もかも大きいですし重いですし、
うん、
まあ、それが一番気をつけた
なんか
結局はね、
結局
たまに指ちょっと挟んだだけでもめっちゃ痛いもんね。
ですね。
重たいで。
そうか、そうやな。僕らは製材をするときに、やっぱ山から切られた木を即翌日に製材するわけじゃないから、はい、ある程度乾いてますもんね。
そう。
あなたなんかも。
うん、
だけど、当然やけど、木切った段階では木ですわ。ズブなもの状態から一番重たい。
細くても重たいですよね。本当にその生の場合、ね、時期にもよりますけど、すごいね。これは
そういう意味ではその安全を確保する技術とかっていうのもすごい大事。
大事だと思います。昔と多分それが一番感覚的には違うかもしれないですね。昔の山やってみた方と、今とやっぱりその怪我をしたらあかんっていう意識っていうのはやっぱり今の方がすごく高いと思う。昔の人ももちろんそれは怪我したくないしっていう部分はあると思いますけど、でもどうしてもね、やっぱりもっと男の社会っていうか、まあ無理せなあかんだっていうのも多分あると思いますし、今は本当にもう、そこは意識が高いかな。
会社とか個人で自分で勝手に怪我する分には、まあ、勝手にさらないけど、ともかく会社とかになっとれば、当然ね、じゃあそれって労災ってことになるわけ
ですよ。まあそう、労災になりますしね。で、あの労災の掛け金みたいな、あれも林業ってもう ちゃくちゃ高い。
高いもんね。
あ、そうです。はい。林業。
一番高いクラス。
そうです。林業ね、林業より危険かもしれないっていうのが、あれね、炭鉱。
炭鉱
仕事は、林業より上かもしれないっていう話。ただでも、今その仕事でのがね、
どれくらいあるのかな
っていう話で、
まあ、それ海外やったらまだ、
引き上げとかって
、まあ、ニュース出たり
する、まあ、かなり危険な。
日本国内でとりあえず、まあ、ほとんどないやろ
っていう話ですね。まあ、それをでも、どうやってね、やっぱりでも安全にかつ効率的なやり方っていうのが、やっぱりあるだろうということで、もう本当にね、職人さんらはそれを、ね、すごく意識して、してもらってるんで。
バイオマスがこんだけ全国各地で流行ってきとったら、木切る人は本当にいくらあっても多分足りないっていう状況とちゃうんかな。まあ全国のことよくわかんないですけど。
ねえ、そうそう、木自体はせいで足りないはず。
はい。
バイオマス材に関しては足りない。
足りないですよ
ね。ねえ、難しいですよね、でも。
まだそのバイオマス専門の
業
者っていうのはいないですか。山を木を切る、もうとにかく、とにかく何でも木を切る、もう仕分けもせんでっていうような、そんなのも出てきそうですよね。
山によってはそういう山も多分あると思います。まあ、ここの山はもう全部バイオマス行こうっていうこともありますけど、どうしてもそのバイオマスっていくら頑張っても1トンあたり8000円とか、まあ流米換算してもほとんど変わらない。一流が8000円ぐらいしかないので、で仕事賃がそれより安くないと、まあその制御できない。でも普通に作業してると、まあバイオマスも当然発生するけど、まあ元玉やったら、まあ2万円で売れますよとか、2番玉やったらまあ1万円で売れますよとかっていう中での8000円。なんで、まあ平均していくと1万5000円ぐらいかなとか、だからまあここの山、買わしてもらいますよってなるんで、本当にバイオマスだけ専門っていうのはやっぱりかなり厳しい、
かなり厳しい、
難しいと思いますね。
よっぽどその生産性が高いっていうか効率いい、
効率よく出さない、もうそれだけでね、この切る良し悪し関係ない
です
よ、もう効率だけで、
当然事故なんかあったらもうバカなわけだし
ね、マジか、も当然ね、
もうとにかく出せっつって、安全が第一で、それをね、安全じゃないことにしてしまったら、そんなの現場止まるし、
そうですね、
なるしね。
なんかそんな重機も開発されそうな気がするんですよね。なんかもう一人で乗って運転して、もうウィーンとこう木をとにかくなぎ倒して
コンバインみたいな
そうそう、コンバインみたいな、なんか
近いものはありますけどね。でもプロセッサーなんかは、まあ基本的にはハーベスターですかね、立ってる木切れて、これでもう長さ測れて、枝払いしながら長さ測って、玉切りもしていくというのも、まあほとんどもうね、何でもできるから、どうしてもでもそれも道端の手が届く範囲しかそれでは制御できないんで、北海道とかまで行くとやっぱり、もう言われてるね、ずっと機械まとって、どんどんできる、ある程度できますし、
それはこうそんなに急な山じゃないから、
急じゃないから、日本やと多分北海道ぐらいしかもうそれメイン
できないです。
アメリカとかカナダとか、ね、そういう外材っていうのはもう基本的にはそういう感じとか、まあチェーンソーとか、そうそうかみたいな、チェーンソーで切ってるっていうのも多分結構あると思いますけど、やっぱり平らなところで作業を海外なんか特にしとる。でね、日本やとそういうわけにいかない。
いかない。
そんなとこほとんどない。
まあ、やっぱりそこと争っていかなかんっていうのは、なんかこの効率面では非常に厳しいのかな。で、本当だったらもう四足歩行とかの、まあ、ロボットみたいなものをやったら山の中入ってって、まあ、そういうのもあるのかな。それの乗れるかって言ったら乗りたくないのね。 受け来い。
ニュータイプにならない。
ガンダムみたいなのが、持ったらなっていう話を、シロロスさんともする、したことあるんですけど。
それぐらい険しいってこと
ですね。険しいです。あの、もうね、あの、60歳、70歳の本当に超ベテランの人に言いましたら、はい、もうそのグランプルだけでもガンダムみたいなもんや。
すごい、
そ
こ
はもうすでに。
それはもうそうですね。そうかと思ってます
。うん。うん、すごい。日本でガンダムが実際に発明されようとしたら、それ実はそれは人形に行くかもしれない。
ね、本当にそうなればね、人形には使わないでしょうね。
ガンダムが登場しないと採算が合わんぐらいのバイオマスってそんな感じだ、
まあ、バイオマスだけでは
だけではね、
まあ、ただバイオマスが本当に下支えっていうかね、あの最低の値段、今までやったらやっぱりもう掘ってこなあかんところまで出してこれっていうのはやっぱり、はい、まあそんだけでもやっぱり山の方に還元できる
ので、ね、還元できる
っていう、まあ僕はすごくいいがバイオマスはあるな
まあ、なかなか話好きなもん
ね。ね、どんなもんかなと思って。最近ね、新たな林業の形が生まれてきたという話を、はい、うちのその職員さん、仕事さんから聞いたんですけど、うん、あのなんかね、普段平日は会社で、はい、町の会社で仕事をしとる人が土日だけ山に来て、
はい、
それでもう林業をしていく。いうのが、ちょっと流行っとる。
それはどのレベルの林業を
されてる？多分、そういう一緒のことで、素材生産もあるんだと思います。はい、うん、まあ、線かけてどうこうは多分しないですけど、はいはい、その道へ入っとるところで、そういう、まあ、ちっちゃいユンボとか使って、
はいはい、
っていうレベルまでだとは思いますけど、うん、高知県の方って言いましょうね、なんか。
うん、
だんだんそういうのが。出てきてる。
兼業みたいな。
兼業、そうそう。で、趣味の林業。
趣味の林業。
で、休みの日にするわけなんで、
はいはい、
もう本当に楽しみとか、
そういうことですね。
疲れやんのかなと思いますけど、そういうのも流行ってきとるとか。まあ林業女子、まあ林業女子を一緒にしたら、
怒られる、
ね。怒られますね。
ほんまの林業女子
怒られますね。それは、今のなしにしようね。
まあでも、そういう、なんか、農業とかもね、うん、まあ、兼業農業ってまあ普通だけど、
はいはいはい、
まあ、サラリーマン、普段はサラリーマンで、土日とか。
週末
にね、週末とか、
あの、まあ、
田舎
に行って畑でやってっていう、まあ、海外でもそういう。うん、
そういう人でやってる方が多い。そうですね。うん、言われてみると、うん、林業も、もともとそういえばそうやったっていうかね、
ああ
そういう方多かった、ね。その山持って見える、一般の、いわゆるね、会社組織じゃないの、一般の、山を決める方って、普段は仕事してきて、
はいはい、
土日で、それこそ自分で、はい、枝打ちしに行ったりとか、ステーキしに行ったりとかでされ、そういや、されとったなって思って、うん、まあ、原点回帰なのか、
はい、
でも原点回帰じゃないのは、やっぱりその人らにとっては、多分本当に賃金いるのかいらないのかぐらいの世界でやってみる、
う
ん、
ね、
環境
の趣味
た、うん、ためだったりとか、ね、結構林業が環境のために向いとる、
はいはい、
部分っていうのもすごく今感じてまして、
うん、
でまあまあ素晴らしいなぁとも思いつつも、やっぱりまあどうしてもね、お金やと、
うん、
僕はお金を稼げるものであってほしいし、
はいはいはい、
うん、まあそもそもがそういうために植えられてるものだと思ってるんで、
うん、
で、ね、その環境と経済の狭間でどういうふうにまあしていくのか、でまあ本当に住み分けがまたそれも山のね、どこへ植えるかとか何を植えるかと一緒で、はっきり分かれられて、はい、でもそうやって年に1回でもそういう林業体験とか、
はいはい、
ね、趣味のつもりでもやってみえる方は家建てる時でも
日本の木使うね、
使うだろうと、はいはい、まあそうやって広がっていくのがやっぱりいいかなね、で、まあ、そういうことも考えていかなあかんなとは。
そういうこと、まあ、東京とか行くと、その、マンションの管理組合、はい、まあ、まあ、居住者、
はい、
の楽しみ、その、何かリクリエーションってなったら、バスに乗って山に行って、下草刈りをするっていう、そういうのも あるみたいです。だから、まあ、田舎の人ほど多分ね、聞いてもそこら辺にあるからって思ってしまうけど、まあ、それこそ、街に行くと、下草刈りをしたいっていう、それがリクリエーションで、ああ、楽しかったで、まあ、それこそ、ボランティアでやってね、その道のそれを楽しみで、ね、やるっていう、
そうですよね、いや、考えても、
世の中になってきてる
っ
てい
う。見たら、だって、うちの保育園のね、行ってる子供が、はい、稲刈り体験とかするわけですよ。
はいはい。
ね、田んぼ行って、稲刈りして、で、まあ、その米でご飯食べて美味しかったんだけど、よくよく考えたらそれってただの農家の人にとって普通の仕事やもん、ちゅう。
でもその林業とその農業のその違いは、やっぱり農業は食べれるもんね。
う
ん、
そうね。
すぐ食べれる。
すぐ食べれる。美味しい。
すぐじゃないでしょうね。
そう、食べれる。結果がすぐ出るというか、ちょっとね、その、まあ、すぐは出るけど、うん、でもその、まあ、1年間とか、なんかね、ある一定の期間、世話したら、はい、その食べれるっていう
先生とか実際にこう目の前にやられる、
そうそうそ
う、いや俺はそういうわけにはいかない、だ
からそういうわけにいかない
っていうか、聞いた気がここにあるけども、じゃあそれ食えるかさ、食えるし、
そうそう
食えないですけど、その最後の段階、いわゆるね、僕らその素材生産の部分ですね、はい、やったら、例えば僕本当のことなんですけど、うん、見学会来てもらえませんか、
はい、
あんな形で今から家建てる方来てもらって、
はい、
1本切ってもらったらどうやろうと、
うん、チェーンソーで、
チェーンソーで、
はい、
それでその木を自分とこの見えるところにでも使ってもらったら、うん、それこそオンリーワンな木じゃないですか、
それって、ね、いいですよね、うん、それできればね、
それはでも、はいはい、そんなにハードルは高くない、
うん、
ことかな、
なるほど、
はいはい、まあまあもちろん、怪我のリスクがやっぱりどうしてもある、はいはい、まあその辺の問題だけクリアできれば。
でもぜひやりたいですね、それは。
うん。はい、ね、それすごいいいなと思って。前に斧で切る話とか、
はいはいはい、その
動力使わずに、
うん、そうそう、
平台までするみたいな話もあって、はいはい、
どうですか、
あれを、ちょっと考えとって、
はい、
結局でも、出来上がってしまった時に、この手で切っとろうか、チェーンソーで切っとろうか。
違いが分からん。
多分、出来上がったものは、まあ一緒やし、それよか、自分で切ったということの方が、
はい、
その人の思い出
にもなる。
にもなるし、
はいはい、
まあ面白いんちゃうかなと思って。なるほ
ど。でも、サムさん言ってた、その、斧で切るって話は、
はい、
斧でも切るけども、実際製材も、のこぎり、ぎこぎりやってやるって話だ。ね。
経済の方がコストいっぱいかかりそうですね。
コストっていうか、日が暮れるみたいなね。
そうそう。
一本物で切るだけやったら。
大きいのこぎり買わなくなるし。
切子加速楽はだいぶ楽ですね。
だいぶ楽。
切る量少ないですからね、その、はい、縦に切らんでいいから。
そう。ほら、ね、式年遷宮の時とかって、あれ全部チェーンソーがやって、手をね、スコーン、スコーンってやって切るでしょ、
あれ全部なんですね。
うわ、全部かどうかは知らんけど。
確かに斧でこかすの、なんか、
はいはい、
ね、こう、
見たことある
し、残してあって、最後のとこが。
あー。
ほんで、多分最後それ切、それを斧で切ったらこけるっていうのは、
はい
は
い、
見るんですけど、ニュースとかで。
はいはい、
そこまでの段階を。
でも、僕見たことあるのは、実際今からこう、なんか、石神主さんに格好した人が、こう、お祈りして、今が消えますって言って、本当に何もない状態から、コンコンって切って、朝からやって、夕方までかかるみたいな。
ほんなやっぱ一本切るんですね。
それ基礎の方、
はい、
長野のね、材木屋さんで、そういう行事があって、私もやったんですっていう人、いましたよ。
へ、は、ぇ、いはい、それはすごいですね。う
ん、ほんまにやるんや、と思って。一日かかるやつって、やっぱすげえな。
かなり熟練せんだらどっちこけるかも、
わかる
よ。同じ怖いかなっていう
ことで、ね。物で
ね、なかなかね。すごいですね。
うん。まあ、それをね、週末やれとは言わないけど。
そう、やっぱりね、その僕らのそういう本当に仕事としてのね、林業っていうかもう、
はい、
やっぱある程度そういうなんかロマンみたいな部分を、
ね、
もっと出してってもいいのかとか。
うん。
まあ、そうかな。うん、
まあ、お金、まあ、お金絶対重要なんやけども、そこじゃない部分ってあるでしょっていうのは、
そう
ですね。向かいに
頼む。その分かりやすかったりとか、はい、僕はそのお金にこだわっとるところにロマンがあると、
うん、
思っとる。
僕もそれを。
けど、
うん。
だけどね、 まあそれだけじゃなくて、はい、本当にもっと気持ち的な部分とか、
うん、
すぐ使ってもらえるね、うん、っていうこともやっぱり大事かなっていうか、
うん、
こうやっていろいろ今日も呼んでもらいましたけど、
はい、
あのお付き合いさせてもらっとる中で、はい、初めてその消費者の方と接点ができたのかなと、
はい、ああ山で
山で山で、
はいはい、今までそうって何もなか
った。まあ人来なくはないですけど、うん、まあまあ本当に見に、ね、来てもらうのはありますけど、商売としては山主さんから買わしてもらったものを製材屋さんなりに、
はいはい、
まあ買ってもらうということで、一般の方がどう思うとかどう思わんとか、まあ関係ないというかね、うん、っていう部分があるんですよね、はい、多分関係ないんですよね本当に。
あの本当に
製材の方やと一般の消費者の方がある程度求められるものを作ろうと、
はい、
いうことをされるかなと思うんです、うん、家建てるの
です。
だけど自分ら山で木切るときに、その一般の消費者の方が求めとるからと言って、心のその立ってる木が綺麗になるわけでもないし、うん、やっぱり、まあ、山持って見える方で育てるんやったらある程度そういうことも、ね、考えてできるかもしれないけど、うん、これはもうそこにあるものが全てですから、
はいはいはい、
それが素材っていう意味やなと思うんですけど、うんうん、やっぱりその木が持っとる価値以上のものを付加するっていうのが、まあすごく難しい、
うん
で、うん、でまあそういうこともあって、うん、あんまり意識してなかったんです
よ、はい、
でやっぱりね仕事していく中でもそういうお客さんの顔が最終のお客さんの顔が見えるのは、はい、まあ大きいし、
しかもそれこそね、そのやっぱ日本お客さんが切ってっていうのが実現したら、はい、結構その家じゃあ川口さんも見に行こうって
なる、なります、
ね、ちょっとなりますよね、
はい、そうそうそう、
どんな感じで製材されたんやのかとか、うん、どんな感じで仕上がったんやのかっていうのがすごい気になる、
は
い、
気になります
ね。
これも本当にあのね、某団体に僕も所属させてもらってそれからやっぱりその製材の方との接点もなかったんで、
はあ、
そもそもは、
はいはいはい、
でそれからですね、その資本無事っていう言葉の意味も知りましたとか、情報っていう言葉の意味も知りましたとか、まあそういうとこから始まるんですけど、こっからいろいろ話になるんで、
はい、
うん、何のこととか忘れましたけど、抜き忘れましたね。
そうか。まあでも、山の中におったら、山のことだけで終わってしまう、
終わってしまう、
うん、
しまいがち。
今日なんどんだけ攻めれるかみたいなところですね、多分。
そうそう。どんだけできるか。
今日一日でどこまでいけるかっていうのが一つのその、はい、
そうですね。
まあ、楽しみじゃないけどもね、はい、仕事の。
で、例えば、製材とかやと、じゃあ製材したものを、じゃあ営業に行こうかっていう、
はい、
ところがどっかで発生するわけですよね。で、営業お客さん捕まえて、はい、あの、じゃあ買ってください、ありがとうございますっていうのがあって、はい、そこで何が買ってるかってあるけども、素材生産やってたら、営業って基本的に ないんやね。ほとんど市場とかにおろす。
うちは割と市場以外も多い。うん、直接ね、製材所さんに買うのもあるんで、まあそういう意味では営業はしてるんですけど、うん、でもその、うん、これ持ってって、うんっていうような感じよりは、うん、本当に長い付き合いの中でのものですね、どちらかというと。でも、もっとでもこれからはしてかなあかんかなと思う。うん、
はい、
こんな丸太ですよ。ただでもこんな丸太っていうのが、いつまでも続かないです
。その時はその丸太やけど、家、う、も、ん、変わったら全然違う丸太になる。
全然、また全然違います。
それこそタイムリーにネットでというか、
はい、
ね、うん、こんなん取れましたみたいな、
うんうん、ね、そういうのも
すると、うん、ね、
あるかも
ちょうどそれ欲しい人は買うかもしれないですね。
でも今はね、やっぱりそれを市場がやってくれとる。
ああ、そうか、うん、
こういう木を求めとる人がここにいますよ、はい、っていうことを市場の人がやってくれとる。
あ、
でもね、もともともう市場の人との話の中で、うん、何メーターにしといてくださいとか、うん、いう話があったりとか、
そうそう、そうだから僕なんかも製材やる丸太、こういう丸太が欲しいんやけどっていうのを市場の人に言って言う って、うん、それやったらここの機械今あるからこれいいよっていうか、う
んうん、
っていうのは
やっぱり情報は市場が今は一番
やっぱり持ってみるですね、それこそ営業活動を常にされてると思うんで、は
い、やしほら素材屋さん、何十社ぐらいも来るよね、
そうですね。
市場には。はい、で、その中で、ここはこうやがってる、ここはこうやがってるっていうのを、まあ、全部が全部白書かどうか別として、はい、まあ、ここやったら言ってる気が出せるなっていうのは、はい、多分、素材屋さんは、そこの山はわかるけど、うん、その、他のところの山でどんな気出てるっていうのは、聞いてもらえばわかるっていう人だもんね。だって、その辺は、こう、なんとか、分業じゃない、分業ってね、はい、言ってるんだけど、
そうですね。そうですね。競りだけじゃなくて、本当にそういうことをやっぱりします、うん。
はいはいはい。
どちらかというと、そのうちらの営業活動は、売ってもらう方に回っていくというか、買ってもらうために営業するんじゃなくて、売ってもらうために営業する意識の方が、どうしてもまあ、今までも高かったし、うん、これからもそれを意識していかなきゃと、はい、今までまあ受けが多いっていうかね、言ってもらって出してもらうが多かったので、はい、で一定のそういう山を持ってみる方にどっかありませんかっていう話はまあしてみたりとかはしますけど、うん、これからもっと本当に一般の方が持ってみる山が本当に育ってきてるんで、
はい、
例えばこの山出したいなってこう自分なりに見て、うん、でそこが誰が持ってみるかを調べて、
はい、
そこへもう、ご協力入っていうようなことを営業をかけていく、
はいはい、
ようなことを、まあ、これからはしていかなあかんかなと思ったりとか。で、うん、どちらかというと、まあ、そちらになっていくんですね、
はいはい。
売ることよりも、買うことが、やっぱり、まあまあ、難しいっていうか、売るのも難しいんですけど、はい、うん、ある程度、それで売るのは、まあ、一番の方が、とかいうのもね、まあ、まあ、し。
まあ、素材ありき、まあ、素材生産っていうわけから、ね、素材
やっぱり素材なん
です、ね、うん、なかったらね仕事ならへん
から
ね、
はい、
ね、
うん、で よくも悪くももうその持ってる気の、
はい、
ね、まあね、もの以外にはない
ので
、あとはもう仕事としてはあとはどんだけ効率よくそれを出せるか、
はい、
もうね、値段っていうのはやっぱりまあある程度決まってきてる部分があるんで、
はい、
まあ、そちらを下げる、コストを下げて、還元できるお金を増やしていく。うん、秋井狩さんの思い出したのに、
よろしいですか、
もう団体入れてもらった
じゃない
ですか。それで、まあ、製材品にも興味が、だいぶ持てるようになりました。
はいはい、
意味も分かるようになりました、はい、という中で、ちょうど、ただでも、うちらが買ってもらうのは製材所とかであって、
うん、
その工務店さんではないんですけど、
はい、
その、うちが入れた丸太を、買ってもらった工務店さんとお会いして、
はい、
で結構ね、それがすごい太い木の5メーター、6メーターの、まあ、注文があって、はい、まあ、その工務店さんが製材所に注文したやつをうち注文もらって、
はい、
ですごい納期も短かった、
はい、
もうすぐ出さなかった、
はい、
もうこれもたまたまですよね、この急いだからって、
はい、
出るもんじゃ順番にしか出ないんです、はい、まあたまたま良かったもあるんですけど、すごくね、その、できた製品の写真見してもらって、
はい、
すごい良かったよ。
ああ。
もうこれ間に合わせてくれてありがとうって言おうと思っとったんやって言ってもらって、
うん、
まあすごい嬉しかった、
うん。
今までそういう経験ってあんまりなかったし、うん、で、それまた今度はいつって言ったか忘れましたけど、また立てたら、
はい、
目に見えるよ。
ああ。
で、そういう時に、ね、そのうちの職人さんなんとか、あとはその職人さんの家族とか、
はいはい、
まだね、みんな結構子供ちっちゃかったりもするんで、もう連れてって、
はいはい、
お父さん切った木が、おらになったんや。
なるほ
ど。もう危ないところで現場で頑張ってたけど、おらになったんやって見したったら、やっぱりこれまたすごくいいことやな。
感動しますね。
うん、そういうことしたいなと。
はい、
うん、ね。だいぶ間空きましたけどね、その話。
これ素材、うん、生産だから、素材生産だけやっとっても、なかなか面白くないし、
そういうことなんかなと、
うんうん、
なんか
実際必要ないけども、必要つかその技術とかそれをこう突き詰めていくことは絶対必要やし、ないけども、でもそれだけでは面白くないし、
かな、
うん、
というかね、まあ面白いか面白くないかもね、個人差のとこもあるし、
うん、
今まででもどちらかというとそういう つながりみたいなものが、必要かどうかって言ったら微妙なとこも本当にあったんですと思うんです。なんて言っても山の木を、まあ、売ってもらうのはね、大事なんで山の木さん大事ですけど、木切って、市場へ運んで、売るのはもう市場が売ってくれるよ。いうことが、まあまあ、ずっと昔からの流れとしてはあったんで、だって別に、そんな工務店さんと仲良くなってどうなったとか、それこそ一般の消費者の方と仲良くなってどうなったっていうのは、まあまあ、業界の考え方としては、今でもまあそう思ってみる。職人肌の世界もね、ありますので、もうあるけども、やっぱりまあ本当に言われてる。というのも面白みでもあるし、
はい、
まあ仕事のやりがいにも、やっぱり繋がってくるかなと。
そればっかりでは関係。
そうそう、そればっかりではもう、はい、もうやっぱり技術とかでのことですけど、
そう
です
ね、う
ん、それにプラスアルファとしては、そういう部分もまあまた本当に今後ある程度していけたらなと。
そうですね。それこそ、なんか東北の段ボール会社の人が、ダンボールでランボルギーニを作って、ダンボルギーニっていう、ダンボールで作った
ね。ダンボルギーニ。
なんかそんなことが全然違うやんか。ダンボールで作るってなんかよくよくね、あの箱、梱包図もばっかり作っとるけど、自分らのその技術を活かして、ダンボールでランボルギーニを、車を作るっていう、なんかそこにこう、ね、ちょっと楽しみやし、でやってやるし、かつそれがなんか、コマーシャルになって、
うん、
あの多分ね、うん、あの会社の価値も上がるやし、はい、なんかそういうなんか楽しいことやれると
そうい
いですよね。
本当にね、あの見学会来てもらうだけでも、
はい、
結構も楽しみな一つな、
あ、それはもう良かったです
ね。なってますね。
邪魔をしに行っとるんじゃない
か。本当本当そうそうそう。
僕もね、ある程度そういう心配もしとったんですけど、
はい、
結構悪くない、ね。
はい。
もうありがたいな。
いえいえ、そう、もうちょっとね、もうちょっとあのそれこそ家建てるっていうお客さんをそれこそね連れて行って、ここの木でそれこそ一本切るっていう、
うん、
ぜひそれを やりたいなって思いますけどね。
多分やってるとこもある、
あると思います。
うん、
多分やっとると思います。
はいはい、
やりたい、
やりたいですね、うん、
ここでですね、お便りの紹介を。
お便り
ですね。はいはい。いただきます。あの、川口くんも、ツッコミ全然入れてもって構いませんので。
はい。はい。
あのですね、これ、ウッドキャスト JP のホームページに、
はい、
投稿してくれたコメントなんですけどね。
はい。
第3回の、製材品の種類のことを言ったときに、
はい。
いただいた、コメントです。ちょっと長いので、読んできます。これ、ビッケさんかな、ハンドルネーム、V-I-C-K。
ビッケ。
ビッケさん。
ビッケさん。
ビッケさん。ビッケ。
ハンドルネ
ーム。はい。ハンドルネーム。田舎の出身であり、林業関係の話も耳にすることがあり、懐かしさと面白さに聞き入ってしまいました。言ってもらったらしいです。素晴らしい。
素晴らしいですね。
オープンスペースでの収録なのか、臨場感がありつつも、少し、他の方が話している声が気にかかりました。お二人ともしっかりと通る声なので、ちょっともったいないように思いました。うん、あのこれは前回非常に反省
で、ね、
どことは言わず、某サイゼリア
で
撮ったんですけど、
ね、
あそこ
結構混んでました
よね。結構混んでて、
はい、
隣が女子高生が余計
楽
しく話してて、
はい、
うん、もし静かとかいいですね。はい、すみません。続きいきます。競争の中での大変さについても聞きたいですが、楽しさについても興味があります。いろいろと話題をご準備されているのかな、と思いを巡らせつつ、当事者の方から聞いてみたいな、と思った事柄を書き出してみました。子供の頃を思い出しながら、何かの多い話題になるようでしたらと。ということでですね、ずーっとすごいいっぱいね、羅列してもらってるんですよね。これね、僕もよくわからんこともすごいいっぱい。ちょっと映画、ウッジョブ批評。ウッジョブ、実はですね、
はい、
ここで告白しますけど、僕、ちゃんと見たことないんですよ。
そんなことあるんですか？
そう、そう。
出演してもおかしくないぐらい、ね。
そうですね。結構知り合いは出演してます
ね。あの、ね、ザノク市場、ウートピア、ね、取材っていうか、撮影もあったし。
はい。売り子さんとか知ってるって、
うん、
知ってる人はやった
。結構で、ね、何人かは出てますよね。そうね、
うん。映画館で見たいなと思いつつも、そう。なかなか行けず、DVD 出たけども、見ずみたいな。
まあ見てください。
見ます。
とりあえず。
ざっとね、ざっと、なんか流し見みたいな感じで見てる。ね、見ろね。はい、すいません。あとね、いろいろあるんですよ。木を切る方法。本当はそこで切るんじゃないんだよ。これ
その高さで、
やっぱ。
長さです
ね。長さかな。これは
高さも長さも、
ね、根元の
あるのはありますね。とか、どっち、残さなあかん時ってあるんですよ。その、低く切りす、まあ今ね、あんま低く切りすぎてどう、こう、あ、低く切らなあかんことよりも、その仕掛けのために、ある程度残さなあかんと。そこの木は。それを下から切ってしまうと、なんでそこで切ったんやっていう話になりますけど、それを言っとんやったらかなりマニアックにな
る。すごい、すごい。製材のぶどまり。これは第3回で紹介されていましたね。興味深かったです。製材で、反る現実。反る現実との悪戦苦闘って。
これは、いわゆる乾燥
したときに板がこう、
揺れてくるっていう話
かな。
はい、はい。まあ、これが、あれね、永遠の課題。
永遠の課題です。
財務のね。
奇変に反ると書いていたという感
じ。そうなるほどって感じですね。
それと戦い
を、続きいきますね。マサメ撮りの方法。うん、まあまあ、ちょっと長いんで、もうずっと言ってきますわ、
はい。
今までで一番の一枚板。林業、製材業界で使う単位と単価、括弧、国、流弁。この話はね、やっぱせなあかんな。うん、単位とか、マニアック。
はい、
うん、炭焼きを、なりわいとしていた頃。これ途中でちょっと外れますけど、もともと川口屋さんは炭焼きやった
んですか？そうです。もともとおじいさんが炭焼きをしてまして、これで炭焼きから、そういう林業と。
要は臓器を炭にして、炭を下に下ろして、は、売って、
そうですね。
で、そのお金で植林したっていうわけじゃない
ですか？いや、植林まではしてない。その、多分炭焼きの段階も所有者の方から買わしてもらって、多分。
ああ、そうだよね。
はい。
で、それでガス屋さん。
そうそう、ガス屋もやってる
わけです。あ、そうだね。
はい。
うちはおじいさんの代はこの山で炭小屋があって、
そう言ってますね。
はいはい、炭に出して、で、あの苗を買って植えたとか、いうふうに、
はい、
大変やったと聞いてますね。
はい。なんか泊まり込みっていうね、話を聞きますよね。
なんか自分で最後まで行くといきなり途中で、すいません。続きます。林業の仕事用ジムニーはここがポイント。
ジムニーの、
まあ、うちは乗ってない。
乗って
ない。ただでも、最強はジムに。
そうそうだね。
はい。まあ確かに強いです。
林業事業者の1年のサイクル。うん。林道に入ってくる人たちとの楽しみとの、楽しみとトラブル。え、これ、なんだろう、作道かな
作道。
作道の昨今。
作道ってのはさっきから言ってる河川。
ああ。
河川のこと。正式に言うと作道っていうことにな
った
んだ。
国有林、民有林の整備の違い。山の神様、かっこ林業の神様、うん。山の神様の日にはやってはいけないこと、やらなければいけないこと。林業用トラックはこれだ。うん、林業向けのトラック事情。馬頭観音様。かな？
これはわからないですね。
わからないですね。
困った入山者。ブランド別チェーンソーの特徴と好み。ウニモグがあったらいいな。米印、ウニモグはベンツ製のトラック、45度の傾斜をも登る、日本道路公団御用達の車両。
知ってる？多分ね、なんとなくイメージできるや
つ。45度
すごい。キャタピラでも登らんすよね。普通のユンボで普通には登れないよね。
林業関係者の七つ道具。七つ道具の歴史と変遷。今は使っていないけど、宝物のこの道具。ノコギリの種類。日米ノコギリ比較。年輪にまつわる本当の話。実は違う話。うん、 映画大誘拐のような実在する三輪をかっこいないかもしれませんが、では次の配信も楽しみにしていますとあるんですけど、大誘拐
ちょっとわからないです。
わからないです。
僕ね、ちょっと調べてみたんです。
はいはい。
そしたら、なんとなく調べて覚えてるぐらいですけど、なんか、こう、誘拐されるんです。誘拐、その、大山もちさんが、誘拐せ、で、金目当てで誘拐されて、身代金が要求されるんだけど、そんな要求額が低すぎる、もっと高くしろって言って、で、なんか、誰が誘拐されたのか誘拐したのか分からないような状態になって、で、そこで、こう、山口さんの現状を嘆く話もあったり、みたいなことがあった映画。
いつ頃の映画？
いつ頃だっけ？ 3、40年くらい
前。
ああ。3、40年前って、まあ、
かなりの三輪。
本当に三輪王ですね。
三輪王っぽい人は、名前、伝説的な名前は聞いたことはあるというか、
三人
の。まあ、ウッジョルじゃないけども、
はい、
あそこで、こう、話題になっているというか、すごい山本さんで、こう、昔は大阪まで歩いてるっていう。あれは、あれですね、モルトさんが、なんか、モデルになってる。
あ、そうなんです
ね。モルト、リン、
モルト、
リン、
リン行さん。ね、クワナ。
はい。
まあでも、今はたまたまクワナ、わかんない。
ね。
亀山のうちのとこは、モルトさんが、山を所有した部分があって。
で、それを、なんか、モルトさんの林業のやり方を真似して、亀山の
人たち。そうですね、細かく持ったと、う
ん、はい。はい。
個人所有するっていうのを、に走ったんですね、多分ね。モルトさんの真似をして、あんなに財産築けるんやと、山が、山を持ちになればということで。
まあ、本当に昔の方のその憧れっていうのは、
はい、
本当にすごい、そうやと思いますね。
うんうん、
山持つことの方がね、強かった。
山持ちって、ね、金持ち、お金持ちの代名詞やね、
うん。日本で一番山を所有するのは、
うん、
住友林業らしいって聞きました。国土の 0.9%
とか。かなりです
よ。0.09% ですかね。わからん。なんかその数字でした。
すげえな。国の1億円ぐらいの。都市の面積
すごい面積と思ってるらしい。で、まあ、ほんまかどうかはちょっと全然わかりません。
はい。
と、まあ、こういうコメントをいただきましたね。
気になるのは、山の神様、
はい、
毎月7日ですか？
毎、そう、その、これもどれぐらい厳密にしとるかっていうのが、
はい、
会社とかね、その考え方になるんですけど、一番僕が知っとる中で一番本当に丁寧にされてる方は毎月7日。
はい、
がやっぱり山の神ということで、その日は山に入られない。
あ、やっぱりそうだね、はい。昔はそうや、そうやったと。
そうみたいな。
体を休める日っていうことも聞いてますね。
はい、昔は本当に雨が降ったら休んで、晴れたら曜日関係なしで仕事をされてたので、
はい、
でそんな中で月に一日はっていうような、まあそういう、なんていうか、ね、部分もあってかもしれないです。
はい。女人禁制？
いや、まあ聞いたことないですね。
山の神様、女の神様やから、うちの実家とか、はい、もう女人禁制で、の袋なんかも絶対に山に神さんに近づいたらあかんと、うちのおじいさんから言われ
て。いつでもって言うんですか？
だから山の神、私は闇の神を見たことないわと、その、まあ、いわゆるうちの裏山に山の神様祀ってあるんですけど、
はい、
そこには女の人入ってはダメだと。山の神さん怖いからっていうことで。
あ、そうですか。
まあ女の神様やから女の人を嫌うという、はい、
うん、
でうちはちなみにまあ12月7日は最後の山の神で忘年会で、
はい、
1月7日は初山の神で会社が何曜日でやってもお休み
で、
はい、
はい、
ことだけは一応風習で、
は
い、で毎月7日はあとはまあ、神さんだけはちゃんとあげてる親父が、
はい、
書いてるかな、水替えたりとか、
なんかちょっとそんなのかっこいいなと思いますけどね、
う
ん、
結構これぐらいの年になってくると、まあ、その毎月じゃあ7日は会社の社員を連れて、
はい、
例えばね、うん、朝まあ、うちの地元の神社も山の神様祀ってますから、
はい、
拝みに行くとかっていうね、うん、まあ、そんなんとかもこうやってもいいかなって思いますよね、
はい、
なんかそういう部分を大切にせなあかんところもありますよね、はい、絶対
そうですね、なんか特にそのね、工務店さんみたいな 方がそれをしてくれるとなんか嬉しいですね。このやっぱり山から出てきてるものを使ってるよっていうようなことの意識づけもまあしてもらえるし、やっぱり嬉しいかな。ただうちは12月7日はあまり気にしてなくて、ただその12月の頭の日曜日が山の神のその祭りというかが地区であるんですけど、でそこの前のせいで土曜日とかにその社員の方にはあの肉とお酒をまあ用意させてもらうとかをするのと、1月7日は山に入らない日、
それは増えて
してます。それで毎年まあ新年会をするね。
大体12月7日1月7日
まあ最後、まあ最後の山の神と初山の神で、本当は2月7日、3月7日、全部各月
7日は
山の神様
の日。7日らし
い。山の神様の日。
はい、そうそうそう。
なんか、地区の、あの、地区ですか、普通の住宅街の山の神って言われる、なんか、この祭りじゃないけど、なんか、そうそう。何食べたりする日っていうのが。
それはないですね。林業関係者だけ。
それは全く関係ない。
関係ないしですね。林業関係者だけが、地元のそういう旅館とか、まあ、食事するとこなんか、もう、12月7日は、もう3社ぐらいが忘年会の7日にするっていうのが決まり事なんですよ。
うちらの地域と多分全員が林業関係者だから
多すぎる。
なのでその地区でそういう集まりをしとったりとかを、まあそういうありますね、はい、あとあれですか、山入りっていうか、
は
あ、その山最初に入って、
はい、
最初の一本木を切る前にはその、はい、なんていうかお参りっていう山の神
さんに来てもらう
んですか。前はしない、その自分らであの酒、
まあ、清めて
したりとか、
はい、
あとはその大安の日とかに山入りはしましょう。まあ、ね、そういうある程度のも、まあ、うちも最近だんだんあまり気にしなくなってるんですけど、やっぱりそういうのもせなあかんなっていう話をこの間もし
とった。結構大事やなと思いますよ ね、
は
い、そういうのね、
やっぱりちょっと身が引き締まったりとか、
ね、うん、はいはい、
それで感謝を忘れたらあかんのね、
はい、
この人すごいですね。
すごいですね。うん、なんか出てもらった方がいいんじゃないですか。
ね、面白そうない
っぱい。僕はこのチェーンソー、
そうそうそう、ブランド別チェーンソーの、
そう、まあ僕ら生産者がチェーンソー会社でも使
ってますよね。
でも家具さんのこと切れ味が全然違うんで、
そうなんですか、
整備が全然多分できてへんねなと思うぐらい、もう思いっきり上から押さえつけながらとかこう、こう動かしながらやってるけども、
本当に豆腐切ってるみたいに切ってきますもんね。
一日中使うんで、まあ、
そう
です
ね、
まあ目立てですね、
目立てが大事なんで、
目立てが大事で結構かかりますね、そのなんか、
なんかおすすめのブランドってあるんですか。
あのね、僕スチールしか使ったことがないんです。
ああ、
うちの会社全部スチールなんですけど、すいませんがこれに関してはあまり語れない。
いや、もっとマニアックなこうゲストが来てくれればね、
もしかしたら。結構でもそういうの好きな方は本当にいっぱいこれ語れる人はおる
ですね。ジェイソンさんに来てもらった方がいいんじゃないですか。
それに関して
それだけでも一回できるわ。
できる。
そうこれでもそれぞれ一回。
それぞれ一回分ぐらいあるよねこれ。すごいね。いやいやいや、恐れ入りました。
そうですね。すごい。ちょっともうちょっと
勉強します。
今日結構喋らせてもらったんで、うん、あのぜひまたコメントいただきたいですね。
ああ、そうなんですね。
その方から見てどうやったかっていうのを。
そうだね。
はい。
なんとか一つずつね、あのまあそれなりに答え出せれるようにちょっと、一気には多分ちょっと無理なんで。
はい。これ気が遠くなりそうですね。ということで、あのコメントいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
あのまた引き続き田口くんがぜひコメント欲しいということで、はい、第4回にもコメント、くださればと思います。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあちょっとエンディングにも行きたいと思います。はい、あのなんか全然話が尽きない感じなんですけど、あの今日は田口くんありがとうございました。
ありがとうございました。
最初こそ緊張しとったけどどうですか。
喋り出したら喋れますね。
たくさんネタを持ってる
んで、はい、まあ、ほんまあね、やっぱりこういう話
は、まあ、はい、喋、はい、りたい感じやね、
もういつでも呼んでもたら
準レギュラーですね。
はい、準レギュラーです。はい。
ありがとうございます。
レギュラーってことね。
いや、それは結構です。
まあでもね、本当に、こうなんかやっぱり、話に深みが出てくるなと
思います、ね。はい。わからないこともね、うん、たくさんありましたし。
またね、本当に、こうやって話すことで本当に勉強させてもらうことも多いので、
はい。
はい、またいろいろと、ね、勉強させてほしいなと思います。
そうですね。
はい。
ぜひ。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、
じゃあ、ちょっと終わっていきますね。はい。ウッドキャスト JP をお聞きいただきありがとうございました。この番組へのコメントは、ツイッターからは、ハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方は、メールアットマーク、ウッドキャスト JP にお願いします。でですね、iTunes の、レビューですね、
はい。
こちらもお待ちしています。iTunes から、ウッドキャスト .jp と検索してください。でそこでレビューまだ書いていただければと思います、コメント、メール、レビューは、番組で紹介させていただきますのでよろしくお願いします、なお紹介してほしくない方は、その旨お書きください、メールの方とかね、
はい、
ちょっと個人的に相談とか、
はいはい、
うちの聞き行ってくださいって
あるかもしれない。ああ、そうですね、
はい、
そ
う、
どこぐらいまで、北海道ぐらいまで行きますよみた
いな。旅費欲しいですね
で、ウッドキャスト JP にアクセスしてもらうと、過去のアーカイブを参照できます。予約溜まってきましたね。
そうですね。
3つ、4つ。
そうですね。はい。
じゃあ、どうしますか。
はい。
じゃあ、お送りしたのは、山本と、
坂と、
川口でした。
はい。それでは、また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。